今こそ考えたい。新型コロナ×災害避難。災害発生時は命を守るために避難が必要ですが、多くの人が集まる避難所では感染症拡大のリスクが高まります。新型コロナウイルス感染症が流行している今、自然災害との複合災害に備える必要があります。自らの命は自ら守る意識を持ち、災害が発生した時のことを考えておくことが重要です。公益財団法人日本法制学会災害救援ボランティア推進委員会事務局本部、二藤智春さん。地域が一丸となり、災害への取り組みを。毎年のように発生する激甚災害により避難所というものが身近なものとなってしまったのではないでしょうか。自分の住んでいる場所は被害を受けたことがないという考えはもはや通用しなくなっています。また、新型コロナウイルス感染症の流行により、これまで以上に避難所運営が難しいものとなっています。行政や企業、地域の皆さんが協力した対応が求められます。日々、災害のことを考えて生活することは難しいかもしれませんが、防災習慣や過去に震災が発生した日など、節目の時には思い出して災害への備えをしてみるといいと思います。とコメントしています。災害から身を守るために、新型コロナウイルス感染症が収束していない中でも、災害時に危険な場所にいる人は迷わず避難することが原則です。一人一人が様々な避難方法や感染症対策を知って、安全安心な避難のための備えをしましょう。危険箇所や避難経路を確認。市が作成しているハザードマップで自分の住む地域の危険箇所や避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。危険度は警戒レベル1から5まで分かれています。警戒レベル1、災害への心構えをしましょう。気象庁。警戒レベル2、避難行動を確認してください。気象庁。警戒レベル3、高齢者などは避難開始。市発令。警戒レベル4、危険な場所から全員退避。市発令。警戒レベル5、命を守るための最善の行動を。市発令。家族の取り決めをしておきましょう。災害の種類や警戒レベルに応じて、あらかじめ家族の行動計画を取り決めておきましょう。災害の種類、洪水、土砂災害、地震。それぞれに、いつ逃げるか、どこへ逃げるか、誰と逃げるか、どうやって逃げるか、車、徒歩、その他。避難場所の検討を。避難とは、難を避けることで、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。避難所に行く以外の避難方法も考えてみてください。在宅避難。自宅で安全を確保できる場合は、在宅避難を検討してください。2階以上への垂直避難。分散避難。安全が確保できる親戚や知人宅、ホテルなどへの避難も検討しましょう。断水や停電に備えて、水や食料を1週間分を目安に備蓄しておきましょう。近くの指定避難所を確認。自宅が危険な場所にある人は、災害の危険から命を守るために、 避難所へ避難しましょう。1. 下館中学校体育館。 2. 下館西中学校体育館。 3. 下館南中学校体育館。 4. 下館北中学校体育館。 5. 石城中学校体育館。 6. 明野中学校体育館。 7. 共和の森体育館。なお、共和中学校の体育館改修工事に伴う代替避難所です。避難所に持っていくものをチェック。避難所へ持っていくものを確認。非常持ち出し品の例。飲料水、食料品、貴重品、預金通帳など、救急用品、薬など、ヘルメット、防災頭巾、マスク、軍手、洗面用具、携帯ラジオ、懐中電灯、毛布、予備電池、衣類、下着、タオル、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、乳児のいる家庭、ミルク、紙おむつ、哺乳瓶、感染症対策、マスク、体温計、消毒液、石鹸、ペーパータオル、タオル、使い捨て手袋、貯金用品。災害におけるボランティア活動登録団体の石昌商事株式会社中山修一さんは、その地域にあった支援を考え届ける。阪神・淡路大震災、東日本大震災、関東・東北豪雨、去年の台風19号による被害など、日本は自然災害の脅威を目の当たりにしてきました。関東・東北豪雨の時は、社内で有志を募り、被災地へのバスを手配し、支援活動を行いました。水害被害と一言で言っても地域によって、さらには各家庭によって、求められる支援が異なります。この地域にはどのような支援が必要なのかを考え、行動することが重要です。これからはウイルス感染予防という新たな課題が加わり、手探り状態で活動が行われると思います。3密を避ける対策をしっかりとしていきたいです。とコメントしています。感染症予防を意識した避難所。市職員による避難所開設訓練。3密回避。感染症拡大予防に重点。自然災害と新型コロナウイルス感染症の複合災害を想定し、市職員による避難所開設訓練を実施しました。災害発生時には、パーテーションの設置など、新型コロナウイルス感染症の拡大予防に重点を置いた避難所を開設します。また、発熱や咳などの症状がある人は、敷地内に設けた別のスペースへ誘導します。パーテーション設置による密接回避。避難所入り口での検温。衛生面を確保した段ボールベッド。避難所には、感染症予防対策品の持参を。感染対策を考慮した備蓄を進めていますが、数には限りがあるため、可能な限り持参してください。消防防災課、青木徹課長さんは、複合災害発生に備え、避難所を整備。市では、未だ収束しない新型コロナウイルスと、自然災害の複合災害発生に備え、市民の皆さんが安心して避難できるように、従来よりも多くの避難所を早期に開設します。また、感染予防、拡大防止に配慮した避難所運営に向け、日々の情報収集や訓練を行い、災害の予防や応急対応への準備を 職員一丸となって取り組んでいます。市民の皆さんは日頃からの災害への備えとして、8月に改定した洪水ハザードマップの確認、非常持ち出し品や分散避難などの検討をお願いします。共にこの難局を乗り越えていきましょう、とコメントしています。問い合わせ、消防防災課、下館庁舎、電話242132。地域に広がる助け合いの輪。災害発生時、行政だけでは対応に限界があります。そこで、市内企業や法人による協力の輪が構築されています。災害時におけるボランティア活動登録団体を対象に、感染症流行下での避難所支援の注意点をテーマとした研修を行い、理解を深めました。災害時におけるボランティア活動登録団体とは、市社会福祉協議会では、災害が発生した時に迅速かつ円滑な活動支援が行えるよう、市内の企業や法人などの団体を対象とした災害時におけるボランティア活動団体登録制を平成29年から導入し、現在8団体に登録していただいています。活動団体登録一覧。1、有機信用金庫下館支店。2、赤昇商事株式会社。3、株式会社筑波銀行筑西支店。4、公益社団法人下館青年会議所。5、社会福祉法人青報会。6、株式会社常陽銀行下館支店。7、下館商工会議所青年部。8、筑西市商工会青年部。市社会福祉協議会、井咲子さん、立野香織さんは、皆さんの登録をお待ちしています。と述べています。登録団体による合同研修会を開催。二藤智春講師を招き、災害時のボランティア活動に必要な知識を身につけ、平時からの連携、協力体制の構築を目指すことを目的とした合同研修会を開催しました。感染症流行下での避難所支援の注意点。新型コロナ禍だから気をつけるのではなく、もともと被災地や避難所では衛生状態が悪化しやすいので、地震や周囲の安全を心がけてください。目に見えない脅威への対応。傷口、傷んだ食品、トイレなどからの感染症。普段なら接触することのない人体に有害な物質が地上に露出している。食中毒予防。炊き出しなど後で食べようとしない。災害におけるボランティア活動登録団体、社会福祉法人青報会の石井博之さんは、地域で支援し合える助け合いの輪を、災害はいつどこで起こるかわかりません。そのために日頃からの訓練が重要だと思います。私たちは毎月の避難訓練や、防災備蓄品の確認を定期的に行い、緊急時に素早く対応できるよう備えています。コロナ禍でのボランティア支援には限界があります。目が届かないところもたくさんあります。まずは自分の身は自分で守れるようにし、地域で支援し合える環境が作れたらと思います。今後、どのような災害に見舞われるかわかりません。自治体や行政、そして企業が連携し、地域を守ることができる助け合いの輪を作っていきたいです。とコメントしています。問い合わせ、筑西市社会福祉協議会、電話 22-5-8-8-8 5191。ここまで新型コロナと災害避難の複合災害についてでした。